徐々に満たされていく。その様が奇跡の御業とともに描かれています。先週からのつながりで申し上げれば、今朝の御言葉で描かれる人々の姿とはまさに許される人々の姿であり、主イエスの言うことを聞いた人々がどうなるのか、このことが示されています。調べてみますと、聖書を詳しく研究しておられる先生方にとっては、今朝の始まりのところは中に難解なと言いますのは、その奇跡がいつ頃の話で、かつその舞台となったある村というのが一体どこのことなのか、それらが判然としないからであります。その原因が冒頭にあります、このエルサレムに登る途中、サマリアとガリラの間を取られたという表現であります。私たちからしますと何のことはない表現なのでありますけれども、これを私たちに例えますならば、この西谷からですね、尼崎へと向かうにあたってですね、伊丹と宝塚の間を通った、こう書かれているようなもの、そういう違和感なのだそうです。つまり書くんだったら、宝塚と伊丹の順序で言うのが普通であるように、通常は北に位置していますガリラヤが先に書かれるはずだ、専門家の方はこうおっしゃるわけです。それが逆になっているので、そこには何か理由があるのだろう。専門家の方々はいろいろと説をお立てになります。ただ私たちは素直に、これからのお話のこともあって、ここで聖書はサマリアの方を先に書いている。そしておそらくはその境目、どちらかといえばガリラヤ側の方に位置している、そういう村のことなのだろう。そのくらいの理解で良いのだと思う。その村で主イエスはある人々からの出迎えを受けたということが記されています。そのシエスとその一行を迎えた人々、それは重い皮膚病を患っている人々であると記されています。私もそうなのですけれども、少し古い新教約聖書をお持ちの方は、その重い皮膚病のところが雷病というように記されています。雷病とはすなわちハンセン病のことであります、ね、始まりますけれども、必ずしもその重い皮膚病がハンセン病とは限らないということで、今は訳が変えられています。ただそのように重い皮膚病を患う人々は、立法の規定によって町や村の外で暮らすように定められていました。そしてまた人と接触することも禁じられていたわけです。それゆえに、その定めに従って村へと入られるシエスを遠くの方から、そして立ち止まったまま出迎えたので、この箇所は当時の人々がその立法をどのように受け止めていたのかと申しましょうか、さまざまな生活の実情というものがよくわかる、そのような箇所でもあります。それがまずこの時10人の人が主イエスを出迎えたというところであります。 重い皮膚病の人々に対する一方順の規定、レビ記13章のところに記されているんですけれども、そこには一人で暮らすように、こういうふうに規定がなされています。以前ルカ福音書の5章で登場したその重い皮膚病を患う人々は、人をですね、失礼しました、その人は、その通りに一人であったと描かれていたわけですけれども、ここでは10人であるわけですね。つまり一人で暮らすとは、その所属している共同体、あるいはまた家族から離れて暮らしなさい、そのように受け止められていたことがわかるわけです。そして患いを抱える者同士ですね、一人よりも複数で支え合う方が良いというわけで、実際にはそのようにして生活をしていたんだ、こういうこともわかるわけです。そしてまたこれは後になってわかることですが、そこにはサマリア人もいました。健康な時にはその信仰を理由にしてお互いを嫌い合っている、離れて暮らす者同士がここでは関係なく共に生活をしていたということで、そしてこの時それらの人々が声を一つに合わせて口にしたこと、それがイエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、こういうことでありました。この彼らが先生という呼び方ですね、シーズのことを先生と呼んでいるということ、この先生という呼び方は、ある意味では主と呼ぶのには近しい言い方が出されています。つまりはその人の口にすることには従う、そのように相手を見ているときに用いる呼びかけの言葉であります。その意味では弟子とされたものの言い方がここでなされているとも言います。もちろん以前にシリウスと会ってこの人たちが弟子にされていた、こういうことではなく、おそらくこの時が初対面であったはずでありますけれども、人々はそのようにシリウスのことを先生と呼び、そしてそのお方からの憐れみを大声で求めたのでありました。その声に対するシリウスの応答、記されていることはたった2つだけでありますね。まずはその人たちを見るということ、そしてあることを命じられた、言われた、ただそれだけのことであります。先ほど申し上げました以前の重い皮膚病の人の時、シューズはその人に触れ、そして御言葉を持ってその人を清められていました。しかしこの時はそうではないのでありますね。ただその人々の患いを見て、そして祭司たちのところへ行って体を見せなさい、ただそう言われたのでありますね。そして聖書は彼らがそこへ行く途中で記憶された こういう大変な不思議なことを記しています。ここで聖書が示していること、それは彼ら全員がこの時シリスを信じ、そしてそのご命令に従って癒されたということであります。時々そのこの箇所で誤解があるのですが、何か後で描かれるサマリア人だけがシリスを信じたのではありません。なぜなら立法の規定によれば、次に彼らがその体を祭司に見せるとき、見せに行くときというのは癒されたとき以外にはないからなんです。あなたたちは癒された、清くされた、こういう宣言をするのが祭司の役目であったわけですね。つまりこのとき彼ら全員がその信仰から祭司のところへ向かっていき、記憶されたということが記されているわけです。祭司たちと複数形で言われるのは、ユダヤ人とサマリア人で行く神殿の場所が違うからなんですね。向かうべき先が異なる別々の祭司であるから。その意味ではこの話は、いわばシリアスがその直前で弟子たちにおっしゃっておられたこと、その通りのことであるわけです。その直前でシリアスは、もしあなた方にからし種一粒のほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう、こう言われていました。十人の人々はその信仰からシリスキリストに憐れみを求め、そしてシリスの言われたことにただ従うことで癒された。神がその民を憐れまで癒された。与えられた御言葉の前半部分においてはそのことが記されているわけであります。では後半部分で示されていることとは何か、改めて15節からお読みいたします。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。ここから後半部分で描かれていること、それはいわば癒しと救いの区別であるんです。すなわち癒されることが救いではないということです。聖書はシリスを先生と呼び、憐れみを求めた中の一人が自分が癒されたのを知って改めて覚えて神を賛美しながら戻ってきた、そのことを記していますね。この戻ってきたとは立ち返るということ、つまり彼はシリスに立ち返ったということ、神から癒されたことで自らを悔い改めた、このことが描かれています。続くシリスの足元にひれ伏して感謝をしたということ、 これは主イエスを、つまり自らの主として礼拝をしたということでありますね。ですからここではまさに主イエスの足元、その身元にこそ救いがあるんだということ、そしてその主イエスに救われて変えられた者の姿が実にありありと示されているわけであります。一方でその姿と対比的に描かれているのが17節からの他の9人でありますね。主イエスはまずどこにいるのか、そのように問われているんですね。皆さんこの時彼らがどこにいると思われるでしょうか。これ結構重要なポイントですね。彼らが今いるところ、それは祭司のところですね。そしてエルサレム神殿であるわけです。彼らの考えではそれは誤りではないわけですね。その意味では彼らは彼らなりに、そして彼らの都合で神を賛美していた、そう申し上げることもできると思っています。ただそれが彼らにとってどれほどにもったいないことであるのか、そのことをシーエスは18節の御言葉を通してある種痛烈に批判をしておられるわけですね。その際シーエスはこの外国人、そのようにサマリア人のことをお呼びになる。この言葉はニュアンスで申し上げればですね、よそ者っていう言葉なんですね。言われた方はあまりいい気分がしない言葉でありますけれども、それはそれよりも他の人たちをある意味で低めるためですね。このよそ者の他に主イエスを通してなされた神の救いを賛美するために戻ってきた者たちはいない、嘆かわしいということですね。そう主イエスは言われているわけです。わざわざ遠回りしている、もしくは理解をしていないということです。これを聞く弟子たちもドキッとした、そういう御言葉で、それゆえに私は聖書に刻まれているのだろうと思っています。なぜならこの時の弟子たちもすべからくそのよそ者ではなかったからですね。そして興味深いことに、ここではそのよそ者以外に神を賛美する者の姿も描かれてはいないわけです。ひょっとすると弟子たちはこのことで彼と共に神を賛美しなかったのかもしれません。それはなぜならやはり彼がよそ者であったからですね。そう考えていきますと、この18節の御言葉ですね、この外国人の他に他の9人は神を賛美するために戻ってきた者はいないのか、これは戻ってこなかった人人々に対してではなく、弟子たちをはじめ周りにいた人々に 投げかけられている言葉だ、こういうことになってまいります。そしてそう考えていきますと、今教会に来ている私たちにとっても決して他人事ではないわけです。こうして日主イエスのもとに日曜日ごとに戻ってくるのが自らの自分だけの癒しのため、あるいは単に習慣としてのことならば、それは意味のないことであるからです。私たちがこうして教会を訪れるのは、もちろん御言葉によって、その御言葉を通して自らに訪れた救いを確かにされていく、そのためであるわけですが、私たちの隣人に訪れた神の救い、そのことも覚えて神を賛美し、そしてまたそのことを互いに神に感謝し合うためでもあるということです。ですから礼拝とは自分の救い、まして癒しのことばかりではなく、私たちの隣人の、特に自らがよそ者と蔑むような、そのような人々への救いをも覚えるべきである。今朝の御言葉からそのことを教えられるので、そう考えていくと、一方で彼が戻ってきた理由というのは明らかであるわけですね。それはもちろん書かれている通りに神を賛美するためであるわけですが、自らが先生と呼んだ通りに、そこに大勢いるキリストの弟子の一人となる、一人となって喜び祝う、そのためであるわけです。ただその人に主イエスは締めくくりの19節でこうおっしゃるんですね。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った。この時主イエスが彼らに、自らにその礼拝をする彼らに、彼にですね、従いなさいというのではなく、行きなさいと言われます。そのことから多くの先生方がこの時、主イエスは彼を弟子としてその意向に伴わなかった、そのように考えます。この時主イエスが彼を伴わなかった理由、それはひょっとすると彼に訪れた救いを感謝することができなかった、未熟な弟子たちのことがあったかもしれません。ただそのことが主な理由ではないと私は思っています。それは主の御心のうちに、後にこのサマリアにですね、その未熟な者、未熟な弟子たちによって彼らが聖霊に満たされて救いが届けられるとき、改めてこの人も弟子としての役割を果たすべく、この地に置かれた わされた、そういうことではないかなと思うわけです。その時が満たされるまで、あなたを救ったその信仰とともに立ち上がっていきなさい、そうシュースは言われたのでありますね。そしてそのことは今この西谷の地で礼拝生活を守る私たちにとっても意義のあることだと申し上げることができるでしょう。なぜならこの西谷教会はキリストが生きなさいとご命令の先に立て上げられた教会であるからですね。そしてまた私を含めて神を賛美するために戻ってきた者たち、そのような者たちの教会でもあるからです。神はキリストにあってそのような私たちを憐れまれるためにこの地にも御名にある教会を与え、そしてその身元でひれ伏し感謝をすることをお許しくださいました。礼拝に出席をされない方がお見かけると、なんで怖いんですかって戒めたくなる。教会から離れている方がおられれば何か戒めたくなる、そのような思いも私たちのうちにはないといえば嘘になります。というのも先週与えられた御言葉は許しなさいですね。主は許してくださった、私たちが戻ってくることを許してくださる、そのような神になりますね。そしてこの主のご次男と復活を覚えるこの日々に、主イエスキリストを改めてその身元へと戻ってくる人々のこと、その方々のことを求めておられる、今朝の御言葉を通して求めておられる、私ね、そのように読めてならないのでありますね。ですので、ぜひ今朝私たちはそのことを覚えつつ、迎え来るイースターには改めて多くの方々と共に、特に戻ってこられる方々と共にお祝いをしてまいりたい、そのように願うものであります。お祈りをお捧げいたします。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った、教会の頭でやられる私たちの主イエスキリストよ、今朝もあなたからの御言葉に心からの感謝をいたします。私たちの姿を見て、その御言葉に従う者をことごとく癒してくださるその憐れみに感謝をいたします。今朝あなたは癒してであるばかりか、その信仰において身元へと戻る者をいつでも救われて、あなたを賛美しまた感謝する者へと変えてくださるお方であることをお示しください。感謝をいたします。 今その身元へと戻されている私たち一人一人が心からの感謝を持ってまずあなたへと賛美を捧げることができるように強めてください。そして何より礼拝を終えて立ち上がっていきなさいと御言葉が与えられる私たち一人一人がこの週その救われた信仰とともにふさわしく御前にふさわしく歩むことができるよう守り導いてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。